夏目漱石作。
我が輩は
猫である
。我が輩は猫ではあるが、大抵のものは車屋の黒のように横丁の魚屋まで遠征をする気力はないし、新道の二元金の師匠のとこの三家のように贅沢は無論言える身分ではない。したがって存外嫌いは少ない方だ。子供の食いこぼしたパンも食うし、餅菓子のあんも舐める。
こうのものはすこぶるまずいが、経験のためたくあんを二切ればかりやったことがある。食ってみると妙なもので、大抵のものは食える。あれは嫌だ、これは嫌だというのは贅沢なわがままで、到底教師のうちにいる猫などの口にすべきところでない。
だから今、雑煮が食いたくなったのも決して贅沢の結果ではない。何でも食えるときに食っておこうという考えから、主人の食いおもしと雑煮がもしや台所に残っていはすまいかと思い出したからである。
台所へ回ってみる。
今朝見た通りの餅が、今朝見た通りの色で碗の底に膠着している。
白状するが、餅というものは今まで一遍も口に入れたことがない。見るとうまそうにもあるし、また少しは切りが悪くもある。
前足で上にかかっているナッパをかき寄せる。爪を見ると餅の上皮が引っかかってネバネバする。嗅いでみると釜の底の飯をお鉢へ移す時のような匂いがする。
食おうかな、やめようかなと辺りを見回す。こうか不幸か誰もいない。おさんは暮れも春も同じような顔をして鼻をついている。子供は奥座敷で何とおっしゃるうさぎさんを歌っている。
食うとすれば今だ。もしこの木を外すと、来年までは餅というものの味を知らずに暮らしてしまわねばならん。我が輩はこの刹那に猫ながら一つの真理を監督した。
寝がたき機械はすべての動物をして好まざることをもあえて接しん。
我が輩は実を言うとそんなに雑煮を食いたくはないのである。今腕邸の様子を熟視すればするほど気味が悪くなって食うのが嫌になったのである。
この時もしおさんでも勝手口を開けたら、奥の子供の足音がこちらへ近づくのを聞き得たなら、我が輩は惜しげもなく番を見せてたろう。しかも雑煮のことは来年まで念頭に浮かばなかったろう。
ところが誰も来ない。いくら躊躇していても誰も来ない。早く食わぬか食わぬかと催促されるような心持ちがする。我が輩は碗の中を覗き込みながら、早く誰か来てくれればいいと念じた。
やはり誰も来てくれない。我が輩はとうとう雑煮を食わなければならぬ。
最後に体全体の重量を碗の底へ落とすようにして、あぐりと餅の角を一寸ばかり食い込んだ。このくらい力を込めて食いついたのだから、大抵なものなら噛み切れるわけだが、驚いた。もうよかろうと思って歯を引こうとすると引けない。もういっぺん噛み直そうとすると動きが取れない。餅は魔物だなと感づいた時はすでに遅かった。沼へでも落ちた人が足を抜こうと焦るたびにブクブク沈むように、噛めば噛むほど口が重くなる。歯が動かなくなる。歯ごたえはあるが、歯ごたえがあるだけでどうしても始末をつけることができない。
医学者明帝先生はかつて我が輩の主人を評して、君は割り切れない男だと言ったことがあるが、なるほどうまいことを言ったものだ。この餅も主人と同じようにどうしても割り切れない。噛んでも噛んでも三で十を割るごとく人未来在、肩のつく子はアルバイと思われた。
この反問の際、我が輩は覚えず第二の真理に包着した。
すべての動物は直角的に事物の適不適を予知する。
真理はすでに二つまで発明したが、餅がくっついているので業も愉快を感じない。歯が餅の肉に吸収されて抜けるように痛い。早く食い切って逃げないとおさんが来る。子供の消化もやんだようだ。きっと台所へ駆け出してくるに相違ない。
反問の曲、尻尾をぐるぐる振ってみたが、何らの効能もない。耳を立てたり寝かしたりしたがダメである。考えてみると、耳と尻尾は餅と何らの関係もない。要するに、 振り損の縦損の寝かし損であると気がついたから嫁でした。
ようやくのこと、これは前足の助けを借りて餅を払い落とすに限ると考えついた。まず右の方を上げて口の周囲を撫でます。撫でたくらいで割り切れるわけのものではない。
今度は左の方を伸ばして口を中心として急激に円を隠してみる。そんなまじないで間は落ちない。
辛抱が肝心だと思って左右変わる変わるに動かしたが、やはり依然として歯は餅の中にぶら下がっている。
面倒だと両足を一度に使う。すると不思議なことに、この時だけは後足2本で立つことができた。なんだか猫でないような感じがする。
猫であろうがあるまいが、こうなった日にはかなうものか。何でも餅の間が落ちるまでやるべしという意気込みで、むちゃくちゃに顔中引っかきます。
前足の運動が猛烈なので、ややともすると中心を失って倒れかかる。倒れかかるたびに後足で調子を取らなくてはならぬから、一つところにいるわけにもいかぬ。台所中あちらこちらと飛んで回る。
我ながらよくこんなに器用に立っていられたものだと思う。第三の真理が博打に厳然する。
危うきに望めば平常なしあたわざるところのものをなしあた、これを転遊という。
幸いに転遊を受けた我が輩が一生懸命餅の間と戦っていると、なんだか足音がして奥より人が来るような気配である。
ここで人に来られては大変だと思って、いよいよ焼きとなって台所を駆け回る。
足音がだんだん近づいてくる。ああ、残念だが転遊が少し足りない。とうとう子供に見つけられた。
あら、猫がお雑煮を食べて踊りを踊ってると
大きな声をする。この声を第一に聞きつけたのがお三である。羽も羽子板も打ち合って勝手から飛び込んでくる。
あらまあ、
細君はちりめんの紋付けで仰せられ。
嫌な猫ね。
主人さえ書斎から出てきて言った。このバカ野郎面白い面白いというのは子供ばかりである。
そうしてみんな申し合わせたようにゲラゲラ笑っている。腹は立つ、苦しくはある、踊りはやめるわけにいかない。弱った。
ようやく笑いがやみそうになったら、5つになる女の子が、
お母様、猫もずいぶんね
と言ったので、狂乱を祈祷になんとかするという勢いでまた大変笑われた。
人間の同情に乏しい実行もだいぶ検問したが、この時ほど恨めしく感じたことはなかった。
ついに転遊もどっかへ消え失せて、在来の通り四つ這いになって、目を白黒するの集大を演ずるまでに並行した。
さすが見殺しにするのも気の毒と見えて、主人がお三に命ずる。
まあ餅を取ってやれ。
お三はもっと踊らせようじゃありませんかという手つきで細君を見る。サイ君は、踊りは見たいが殺してまで見る気はないので黙っている。
取ってやらんと死んでしまう、早く取ってやれ。ご主人は再び平常帰り、
お三はごちそう半分食べかけて夢から起こされた時のように気のない顔をして餅をつかんでぐいっと引く。寒月君じゃないな、前歯がみんな折れるかと思った。どうも痛いの痛くないのって、餅の中へ固く食い込んでいる歯を情け容赦もなく引っ張るのだからたまらない。
わが輩が、すべての安楽は根拠を通過せざるべからずという第四の真理を経験して、ケロケロとあたりを見回したときには、歌人はすでに奥座敷へ入ってしまっておった。こんな失敗をしたときにはうちにいて、お三なんぞに顔を見られるのもなんとなく罰が悪い。いっそのこと気を変えて新道の二元金のお師匠さんとこの三毛子でも訪問しようと台所から裏へ出た。
三毛子はこの近辺で有名な美貌家である。我が輩は猫にはそういないが、物の情けは一通り心得ている。うちで主人の苦い顔を見たい、お三の剣つくを食らって気分が優れん時は、必ずこの異性の保有のもとを訪問していろいろな話をする。
するといつの間にか心がせいせいして、今までの心配も苦労も何もかも忘れて生まれ変わったような心持ちになる。女性の影響というものは実に莫大なものだ。
杉垣の隙から
いるかなと思って見渡すと、三毛子は正月だから首輪の新しいのをして行儀よく縁側に座っている。
その背中の丸さ加減が言うほど美しい。
曲線の美を尽くしている。
尻尾の曲がり加減、足の折り具合、物上に耳をちょいちょい振る景色なども到底形容ができん。
ことによく日の当たるところに暖かそうに品よく控えているものだから、体は静粛端正の態度を有するにもかかわらず、微労働を欺くほどの滑らかな満身の毛は春の光を反射して風の木にムラムラと微動するごとくに思われ、
我が輩はしばらく高骨として眺めていたが、やがて我に帰ると同時に低い声で言いながら前足で招く。
三毛子さん、三毛子さん。
あら先生
と三毛子は縁を下りる。赤い首輪につけた鈴がチャラチャラとなる。おや、正月になったら鈴までつけたな、どうもいいねだと感心してる間に我が輩のそばにして、
あら先生おめでとう
と左へ振る。我ら猫族館でお互いに挨拶をするときには尾を棒のごとく立てて、それを左へぐるりと回すのである。
町内で我が輩を先生と呼んでくれるのはこの三毛子ばかりである。
我が輩は前回断った通りまだ名はないのであるが、教師のうちにいるものだから三毛子だけは尊敬して先生先生と言ってくれ。
我が輩も先生と言われてまんざら悪い心持ちもしないから、はいはいと返事をしている。
いや、おめでとう。大層立派にお化粧ができましたね。
ええ、去年の暮れお塩さんに買っていただいたの。いいでしょう
とチャラチャラ鳴らしてみせ、なるほど、良い値ですな。我が輩などは生まれてからそんな立派なものは見たことがないですよ。
あら嫌だ、みんなぶら下げるのよ
とまたチャラチャラ鳴らす。
いい値でしょう、あたし嬉しいわ
とチャラチャラチャラチャラ続けざまに鳴らす。あなたのうちのお師匠さんは大変あなたを可愛がっていると見えますね。と我が身に引き比べて暗に金銭の意を漏らす。三毛子は無邪気なものである。
本当よ、まるで自分の子供のようよ
とあどけなく笑う。猫だって笑わないとは限らない。人間は自分より他に笑えるものがないように思っているのは間違いだ。我が身が笑うのは鼻の穴を三角にして喉仏を振動させて笑うのだから人間には分からぬはずである。一体あなたのところのご主人は何ですか。
あら、ご主人だって妙なのね。お師匠さんだわ、二元金のお師匠さんよ。
そりゃ我が輩も知っていますがね、そのご身分は何なんです。
いずれ昔は立派な方なんでしょうな。
ええ、
君を待つあの姫子が待つ。
障子のうちでお師匠さんが二元金を引き出す。
いい声でしょう
と三毛子は自慢する。
いいようだが我が輩にはよくわからん。
絶対何というものですか。
あれ、あれは何とかってものよ。お師匠さんはあれが大好きなの。お師匠さんはあれで62よ。ずいぶん丈夫だわね。
62で生きているくらいだから丈夫と言わねばなるまい。ほうと我が輩は返事をした。少し間が抜けたようだが別に名刀も出てこなかったから仕方がない。
あれでも元は身分が大変良かったんだって。いつでもそうおっしゃるの。
へえ、元は何だったんです。
何でも天正院様のご右室の妹のお嫁に行った先のおっかさんのお嫁娘なんだって。
何ですって。
あの天正院様のご右室の妹のお嫁に行った。
なるほど、少し待ってください。天正院様の妹のご右室の。
ああそうじゃないの、天正院様のご右室の妹の。
よろしい、わかりました。天正院様のでしょ。
ええ、
ご右室のでしょ。
そうよ。
お嫁に行った。
妹のお嫁に行ったです。
そうそう、間違った。妹のお嫁に行った先の
おっかさんのおいの娘なんですとさ。
おっかさんのおいの娘なんですか。
え、分かったでしょ。
なんだか混雑して容量を得ないんですよ。詰まるところ天正院様の何になるんですか。
あなたもよほど
わからないのね。だから天璋院様のご右室の妹のお嫁に行った先のおっかさんの甥の娘なんだって。さっきから言ってるんじゃありませんか。
それはすっかりわかってるんですがね。
それがわかりさえすればいいんでしょ。
ええー、と仕方がないから降参をした。我々は時とすると理詰めの嘘をつかねばならぬことがある。
承知のうちで二元金の音がぱったりやむとお師匠さんの声で呼ぶ。
みけやみけや、ご飯だよ。
みけ子は嬉しそうに言う。
あら、お師匠さんが呼んでいらっしゃるから私帰るわ。よくて
悪いと言ったって仕方がない。
それじゃまた遊びにいらっしゃい。
と鈴をチャラチャラ鳴らして庭先までかけていったが、急に戻ってきて、
あなた大変色が悪くてよ、どうかしやしなくて
と心配そうに問いかけ、まさか雑煮を食って踊り踊ったとも言われない。何、別段のこともありませんが、少し考え事をしたら頭痛がしてね、あなたと話でもしたら治るだろうと思って実は出かけてきたのですよ。
そう、お大事になさいまし。さようなら。
少しは名残惜しげに見えた。これで雑煮の元気もさっぱりと回復した。いい心持ちになった。